すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
皆さんこんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
個人的なお話なんですけどもね、
はい、
うちの娘が28歳の、まあ3月にね28歳になるんですけど、27歳の娘がですね、昨日入籍させていただきました。
はい、おめでとうございます。幸せ、結婚式だったんだ。おめでとうございます。
あ、そうなんですよ。入籍なんです、入籍。もう式はね、まあちょっともう家族だけであげたいっていうので。
ね、
はい。
いいです。おめでとうございます。
いやー、本当にね、
嬉しいね。
幸せですね。やっぱりこう、なんていうかな、人の喜び、我が喜びって、やっぱり身近な人が喜んでるとか、楽しそうな、幸せそうな顔をしてるのを見るっていうのは、本当に一番こう、ね、その喜びが伝わってくるというか、
うんうん、
こういうことなんだな、みたいなね。
いやー、嬉しいですよね。
ただ見てるだけでね、なんかこう、幸せが伝わってくるというか。
うん、うん、そっか、息子さんができたんですね、もう一人。
ああ、そうですね。義理の息子が。
義理の息子さんがね。
義理の息子も栄光でね。
ほんと、
うん。さすがやっぱうちの娘が見込んだだけあるなと思って。うん、
いや、楽しみ。これからもね。おめ
はい。
はい。
そうそう。その、先週ね、お話しさせていただいたいいことを味わうっていうことで。だ今を生きるっていうのはやっぱり味わうことなんですよ。うん、で、どうしてもやっぱり嫌な気持ちになってくると、こうその嫌な気持ちを切り替えよう、切り替えようって無理やりするじゃないですか。
うんうんうん、
まあ僕もそれをずっとやってたんですけどね。
はい、
まあそれはそれで対応できるんですけど、
はい、
その時対応したとて、また思い出したりとか、同じような気持ちになったりとか、引きずったりとか。
消化できてないとね。
だから消化できてないんですよ。
うん、
消化させないんですよ。わざと。
わざと
脳が。
うん、そうか。
まあ、ね、だから、わかりやすく逃げてるんですよ。
向き合ってないってこと？
うん、向き合ってない。
まあまあ、そうか。そう言われると、
うん。そこからもう向き合わずに、その嫌な気持ちを抑えよう、殺そうという。
蓋してる。
そうそう、蓋してね。
またそこから出てくるんだ、ゴミ箱から。
そうなんですよ。蓋してもやっぱり出てくるんですよ。感情っていうのは。
どうしたらいいの？それも、私もつい最近体験しております、先生。
それなんで嫌な気持ちを続けるとダメなんですか？
嫌な気持ちを続けるとそうなんで嫌か、うん、やっぱりこう消化できてないから、なんかふっと忘れてた頃にポッと出てきて、あの時のあれなんか納得いってないままなんだよねってなっちゃうんですよ。
もやそうでしょ、
残って
る。それ蓋するからでしょ。そこは
そう、蓋しちゃうから。
蓋をせずに味わうと、そういったことがなくなるんです。
え、自分で一人でじっくり味わうんですか、先生。
一人でっていうか、その嫌な気持ちの時に、
はい、
あ、見て見ぬふりをしようとか、
うん、
なんかこう気持ちを切り替えようとか、
うん、
そういったことをせずに、
うん、
ああ、嫌な気持ちを体験できてるなーって、こう、しみじみとこう感じるんですよ。わあ、嫌な気持ち。ああ、こういう嫌な気持ちっていうのも味わうと、
うん、
なんだか生きてるっていう気がするな、
ぐらいの。そんな落ち着いてできるのかな。
いや、だって生きてること、生きてることじゃないですか。
そうだけどさ、なんかやっぱりこう、あるじゃないですか。こう自分一生懸命やってて、周りが反応なかった時とか、期待してるからっていうのわかるんですよ。だけど、その、うまく周りが回ってないとかっていうのは、多分そうさせてない自分がいるからそうなってるんだなっていう、鏡の話じゃないですけど。だから
っていう、うん、いや、だからみんなわかってるんですよ。
うん、わかってる。
みんなわかってるんですよ。
でもどうしていいかわかんないの。もやもやってして。
そうそう。だから、その、今言ってる、みんな頭ではわかってんのに、できていないことっていうのは味わうことなんです。体感することなんです。
体感してそれをし尽くすとなくなるんですか？そういう。
なくなります。
ええー。
あんまり思い出さなくなります。
あ、じゃあそこが中途半端だからなんかモヤモヤがずっと残るってことです
か？そう。
置き去りにしてるっていう。
そう。ほんでもう答え、間違った答えをそうして、ああ、自分が鏡だとか、
はい、
なんか変に納得させて、で、それで終わってしまって蓋をして、で、また思い出してみたいな。
そこもう少し、じゃあその嫌な感情っていうのを味わい、よく言うじゃないですか、倫理で、仕切る、なんとかやりきるとか、そこの感じきるみたいなのをしたら、それは落ち着いてくるんですか、先生。それ、
落ち着いてくるんですよ。例えばね、この前ね、また役所の話とかになるんですけど、お金の納入をするっていう、役所というよりも、ディーラーですね、車のね、そういう保険があって、で、保険会社と車のディーラーって全然違う会社じゃないですか。グループ会社の割に。で、納入がない、納入がないと。だからちょっと、通帳に、残高不足で引き落とせなかったのを、で、こちらに電話をこの前かけてきてね。だから2ヶ月ぐらい前のやつをこの前かけてきて、なぜ納入されてないんですかみたいな感じでえらい怒られたわけですよ。すぐしてくださいみたいな感じで言われて、で、ああ、わかりました。じゃあ、でも手元にこう何も届いてないんですっていうお話をさせてもらったら、いや、ハガキも随分2ヶ月前に出してるので、確認してくださいっていうわけですよ。で、じゃあもう一度送ってくれませんかっていうふうな感じで言うと、ああ、わかりました。じゃあ送ります。みたいなね、感じだったけど、あ、すいません。ちょっとその住所教えてもらっていいですかっていうと、前の住所やったんですよ。その前の住所っていうのも、2年前にはもう変えてるわけですよ。
そうだね。
そのディーラーには伝えてるわけですよ。でもディーラーとそのファイナンスがこう繋がってないので、で、僕も今までそういったこう、なんていうかな、残高不足で、降りなかったっていうのが、2年間はずっとなかったんで、多分そこではハガキのあれはなかったわけですよ。そういうやりとりはね。ただその時に、なんで送ってんのに返事も何もせえへんのですかとか、もうすごい嫌な気持ちになるわけです
確か
よ。
にそう
責め
で
ら
す
れ
ね。
て。で、こっちからしたら、もうディーラーに2年前にもう住所変更してるのは伝えてるんで、前とそっちでやり取りしてくださいよ、みたいな話じゃないですか。じゃあ向こうも、いやいや、そんな教えてくれないんで、教えてくださいよ、みたいな感じなん
知
です
ら
よね。
ないよね。そうだったんだ。
そう。で、だんだん腹立ってくるでしょ？こう聞けば聞くほど、もう自分も、で、そんな別にな、んていうんですかね、踏み倒すわけで
つ
ももな
り
い
でもな
し、
いで
1
ね。
ヶ月前は降りてるしね。で、僕が知らんかっただけじゃないですか。なんでこんなこと起きんのやろなっていつも考えるんですよ。でもそんなんも別に考えなくていいわっていう、こう今、感覚なんですよ。僕の中ではね。あ。でもこういう体験って、いや僕がもしね、ディーラーの人やったら、多分そういうふうな感じになるかなって、あ、でもこの人が困ってるんじゃなくて、上司がお前、ええ加減にせよ、はよ、回収せいやとか、なんかいろいろ言われてるんかな、あ、だからこんな口調になってるのかもしれないな、とかね。
すごい大人。
もういろいろね、こう味わってると、そういうふうに聞こえてくるんですよ。現状とかそういう、こう、こちら側の言い分とか、なんかね、グループ会社でのそういうやりとりがなかった、事実であったりとか、そういうことを責めても仕方がないことを結構責めるじゃないですか。そこを責めても、向こうは、いや、もうでもそういうことなんで、とか、いや、もうこっちにしたら、なんで2年前にももう伝えてんのにそこまで伝わってないんや、みたいな。なんかこうやりとりをしてるとね、味わうというよりは、こう行き違いの話をもうずっとしないといけない。でもその人の声とかを聞きながらね、僕も嫌やけど、この人も嫌なんや。それは嫌ですよね。
そうだね。
ほんで決めつけてる感じですよね、どちらかというと。なんかもうせっかくハガキを渡してるそのハガキを無視して、全然入れてけえへんみたいな。悪いやつに電話せなあかん。いや、なんで俺そんなやつに電話せなあかんねん。
めんど
で、
く
こう
さい。
話をしてると、なんか住所が違うやの、なんかディーラーにはちゃんと伝えてるやの、なんや、もうそのまいつものことや、みたいなね。 感じで、多分嫌なんやろうなと思って
オ
ね。
イラの仕事増やさないでくれよぐらいに思ってますよね、先方はね、きっと。
ほんで、あ、じゃあ住所教えますって言って、住所、新しい住所教えてるのに、なんかあんまりね、メモしてないような感じなんですよ。
そうなんだ。
ほんで、なんかちょっと切れ気味で、ああ、何々何丁目の、ああ、何々ですね、とかって言うわけですよ。いや、それよりも何よりももう、早く振り込んでほしいんです、みたいな。今日中に振り込んでほしいんです。ああ、もう、わあ、じゃあ分かりました。今日中に振り込ませて
もう
もらい
す
ま
ご
す。
い
まあ、
すごい
今
す
後
ご
ね、こういうことがないようにさせていただきます。申し訳、もうね、それが僕のね、悪いところなんで、そこは僕が悪いところだと思いますよって。じゃあ何か方法がありますかって、ファックスでも、メールでも、言ってもらって、その振り込み先とね、金額さえ言っていただけたら
や
もう、
りますよって。
今日の午後すぐに振り込みますんでっていうふうなお話をさせていただいて、やっと落ち着いてくれて、で、じゃあ、この方法がありますっていうので、電話のね、SMS のところに、振り込み先と金額を送っていただいて、それ
ことは
で、
済んだけど。
ことは済んだんですよ。で、これ僕、まあ、話してるときに、あんまりこう、ぐわーって思い出して怒りって出てないじゃないですか。っていうことなんですよ。多分、あの時めちゃくちゃ腹立って、なんであの言い方は、とかっていうふうに、多分そこでこう、揉めたりとか、結局、ああ、わかった、じゃあそうするわ、みたいな感じでやってたりとか、あそこで味わってないと、まだ感情が残ったまま、伝えてるんですよね、人に。
ああ、なるほど。
そう。ちょっと聞いてよみたいな感じで。
もう、
めちゃ
あ、
くち
そっ
ゃ
か。
腹、うん、めちゃくちゃ腹立たない。こんなことってありえますかみたいな。
そうなっちゃいます
どうも、う
ね。
なべさん、どう思います？これ。
いや、
相手悪いでしょ、絶対。僕悪ないでしょ、みたいな。
そうだね。そうか。その変化があるんだよね。
そう。この変化がね、かなり違うなと思って。
あ、確かに、なんか物事がぽってなんかこう、解決してない時とかまだ起きたばっかりで、自分もね、もやもやしてる時ってそういう言い方になります。聞いてよってなっちゃいますけど、もう、ある程度自分の中でこういうことだからっていうふうに、いろんな相手の背景とかも見えてきたら、あ、こうだったんだよねって落ち着いてお話できます。そこの違いなんだね、今先生。わかりました。
そこの違いなんです。まあだからそのよく客観的に見なさいとか、冷静にね、対応しなさいとかって、そこはね、感情の話なんで、結構ね、僕の中では難しかったですね。客観的に見てるつもりでも感情が動くから、こうなんか、うわーみたいな。
あったん
ちょっ
だ
と言
ね。
葉にできへんけど、そんな感じになってたのを味わおうって思ってから、ああ、こういう嫌なこと言うんだ、みたいな。
でも、その瞬間も、当事者なんだけど、こう、
そう、
ちょっと
当
こ
事者
の
なんだけど、
上の方
客
から
観
見
的
て
に
る
は見れ
よう
ない、
な、
見れなかったんですよ、僕はね。
その時はね。でも、声を荒げることもそんななく、割と見てた感じなんですか？俯瞰してた感じなんですか？その時は。
ああ、まあ、声を荒げずに、逆にこう、あ、もうちょっとええように対応せなあかんとか、なんかまあ、こんなやつやけど、もう仕方ないな、みたいな。もう俺がじゃあ、折れて、きちんとしてあげるわ、みたいな。なんか善人ぶったりとかね。
すごい
してた
冷静
な、と思っ
してた。
て。ああ。ねえ、もう、あれやけど、そろそろあれですけど。いや、だからやっぱこう、味わうっていう、この感覚っていうのをちょっと皆さんにお伝えしたいなと思ってます。
今日の話を聞いてね、もし何かそういうマイナス的な出来事が起きた時は、俯瞰してみて、こう味わうっていうことをちょっと皆さんにも思い出していただく、できる
ぜひ
か
ぜひ。
な。私もカーってくる
そ
人
うです
だっ
ね。
た。
もっとじゃあ具体的にね、来週お話しさせてもらいましょうか。
来
ね。
週も引き続
はい。
きよろしくお願いします。
ぜひいろんなご意見いただきながら、
ぜひ
私もやっていきたいと。はい。
メール やはりね、ちょっと G メールの方にお待ちしております。
よろしくお願いし
よろしくお
ま
願
す。
いします。